どうも柴山健です。
どうも岡代です。
大体だけな時間です。
え
は
お願いします。あの正月にジブリ祭りを、
はい、ああ言うてましたね。
はい、
第1回
ジブリ祭り開催されました。
はい、
見ました。
ああ
、
それはちなみにどういうあれで見たんですか？1から。
あ、年代順で一応。
あ、じゃあナウシカから始まる。
そうですね。で、何本見たと思いますか？
そら24本でしょ。
さすがですね。4本です。
少な。4本。
はい。
祭りやあれやん。普通のお正月や。
普通にちょっと見ました。いやーでもね、で
逆に選ばれし4本気になる。
やっぱりね、
年代別とか関係あれんが
よ。やっぱりね、あのトトロと、
うん、
何やったかな、トトロとラピュタがなかったですわ、
うん、
もう借りられて。
あ、そういうことか、
うん、
あ、なるほどね。
やっぱ人気どころなんやな思った。見やすいというかね。で、ナウシカ見て、
うん、
ほんで海が聞こえる見て、
うん、
ほんで、思い出ポロポロ見て、
おう、
で
いろんな監督のやつ見てるな。
そうね。で、あれ、あと何やったかな。あ、ほんで、あの紅の豚。
すごい固まったラインナップやな。
はい。
はあ。
いや、やっぱね、いいですね。
何が良かったですか、ちなみに。
ね、あの海が聞こえる初めて見たんですよ。良かったっすね。
あ、そう。
なんかこうで、あれってあの宮崎さんじゃないじゃないですか。
あれは
なんか若林さんとかいう方やったかな。あ、ちゃうわ、望月さん。
はいはいはい、あのあれの人ね、屋根裏のロジャーの人ね。
ああ、そうなんや。その方が、
うん、
あの総監督かな、やってはるんですけど、あのね、やっぱね、あれってめちゃくちゃ昔の作品でしょ、言うて。
そうやな、うん、まあ90年代
か、
耳を澄ませばとかその辺のタイミング
やな。そうやな、でもで結局あれって高校生の青春の物語的な感じなんですけど、なんかあのすごい仲良しの男の子2人がおって、
うん、
高校生かなの子がおって、うんうん、もう親友なんですよ。もういつもつるんでて、うん、いつも遊んでてみたいな。で、ある日その一人に呼び出されて、
うん、
あの学校集合なんて行ったら、うん、あのその校門のところにその男の子と、うん、で女の子が立ってると。
あら、
でおって思って、うん、なんやと思って、声かけたら、うん、なんか転校生やと、その女の子が、
うんうんうん、
でなんかまあ道に迷ったというか、うん、だからまあたまたまその道を教えてあげたからここにおんねんみたいな話で、ちょっとその自己紹介みたいなのをして、うんうん、あのその時は終わんねんけど、うん、まあ、結局その男の子、
うん、
その校門で待ってたその男の子は、うん、その主人、転校生の女の子のこと好きになってしまうね、うん、でそっからまあその2人の男の子の友達の関係性とか、
うん、
その女の子とのとか始まっていくんよ、
うん、
でなんかそれがね、なんかリアルなんですよね。
ほ
ー、なんかやっぱこうアニメを見てんねんけど、なんかリアルを見てるような感じの描写というか、なんかむずがゆかったり切なかったり、うわ、こんなツンケンしてるセリフの中にはあるよなーっていうのを感じたり、なんかそういうのがね面白かったですね。
海は聞こえたん？
海はまあちょっと聞こえましたね。
聞こえたね、やっぱ。
うーん、
海が聞こえる言うてるもんな。
海が聞こえる言うてますからね。うん、よかったね。
あ、そう、
うん、
いや見てみたいなと思いつつね、うん、なかなか、
うん、
だから、思い出ポロポロと耳を澄ませばと、
うん、
海が聞こえるが、
うん、
まあちょっと異色やん。
うんうんうん、
まあ思い出ポロポロも、思い出ポロポロは別に異色ではないんか。異色ではないけど、なんかその辺ってちょっと、
まあまあ、
なんかジブリの中で、
うん、なんかちょっとサブっぽい位置によるよな。
なんやろな、こう、 日常系というかね、
うんうんうんうん、でやっぱ恋愛系扱ってんのも、
うん、
そこの3組やったりするし、
うん、
思い出ポロポロもやっぱ好きですわ。
見てないんやろ。でも
今回見ましたよ。
え、5本やんじゃん。
え、ちゃうで、ナウシカやろ、海が聞こえる、思い出ポロポロ、紅の豚です。
あ、そうなんか、うん、そこに思い出ポロポロ入ってるんか。
そうそうそうそう。
まあでも改めて思い出ポロポロのさ、
うん、
あの柳葉さんがやってたさ、
うん、
ニコって笑ってる絵とか見ててもさ、
うん、
子供食いつかんやろこの予告で
って。わかるわかる。もうちょっとあの、うん、なんなんやろなあれって。
高畑さんよと。客呼べんって。
キャッチーではないよな、確かに。
まあ素晴らしい作品なんやけどな。
いやーなー、あれはすごいわ。
そうですか。
うん、あのなんかいいですか、すいません、だらだら喋ってね。思い出ポロポロのさ、もうネタバレもなんもないから言いますけど、
ネタバレしますよ、
しますよ一応ね、うん、
見てない方はもう絶対聞かんといてほしい。
あ、まあ確かに、
やっぱそこは思い出ポロポロに
関しては、じ
ゃあやめましょうか、言おうぜ。
あ、そうです。
うん、
あの思い出ポロポロのね、うん、最後にね、
電車のね、
そう、
うん、
あ、電車とかその前ね、私が一番好きなシーンがあってね、あのタエコちゃんが、
うん、
あれって
現代の、
うん、現代の、
うんうん、
あれってそもそも東京に住んでるタエコちゃんが、うんうん、なんか長期休暇とかをの休みを利用して、うん、なんか田んぼ紅花摘みの体験に行ってるっていう話ですけど、うんうんうん、でもなんか妙子ちゃんは、うん、まあ、東京のゴミゴミしたところよりも、うん、私はそっちの方が落ち着くし、
うん、
この紅花摘みもすごい楽しいし、うん、農家の方々優しいし、うん、すごくいいっていうのをめちゃくちゃ言ってはって、うん、で最後その柳葉さんの、うん、おばあちゃんかなに、もうそんな妙子さん、ここがいいんだったら、うん、その敏郎じゃないけど、敏郎の、もらってやってくれねえか、うん、みたいな、
こっち来たらええやんみたいな、
こっち来たらええやんって言って、冗談じゃなくて、うん、ほんまに考えてほしいみたいな感じ言われた時に、
うん、
妙子ちゃんは日々生活してなくて、
うん、
何にもここの生活の辛さを知らへん、
うん、
ただ上っ面で、
うん、
すごいいいですね、いいですねって言ってた自分がすごい恥ずかしくなって、うん、そこに俺になって飛び出しちゃうっていうシーンがあってね、その時に、
うん、
その小5の妙子ちゃんと、
うん、
転校生の、ちょっと名前忘れたけど、うん、男の子、
転校した子じゃなくて、
転校生で来てまた転校していく男の子がおって、
中は変な感じになった子、
そうそうそうそう、うんうん、いつもなんか鼻くそを ほじってて、いつも汚くて、で妙子ちゃんの横の席の男の子やってんけど、うんうん、
そう、なんでそんなこと言ったんやろみたいな子やな。そう、
お前とは握手してやんねえよって言われたやつ、うん、
いい
な、うん、なんかそれをすごいあのシーンで妙子ちゃんが思い出して、うん、いたたまれない気持ちになんのよ。でそれはなんでかって言ったら、うん、自分が汚い、ちょっと汚い男の子のことを、うん、みんながちょっといじめてたり、なんかこうひそひそ話でなんか言ったりしてるのを、いやそんなこと言っちゃかわいそうじゃないって妙子ちゃんは言っててんけど、うん、それを言ってる自分が一番そう思ってたんじゃないかっていうのをすごいこう悔やまれるのね、うん、でそれと今回の
それを読み取られてたんじゃないかみたいな、
そうそうそう、それがその男の子は分かってたから、うん、お前とは握手してやんねえよって言ったんじゃないかっていう思いと、でその今回の上っ面だけでこの田んぼ作業がいいって言ってた自分とがリンクする、
うん、
でそれをまた敏郎がねいいのよそこでっていう、すごい好きなシーンでね、やっぱね泣くね。
敏郎のシーン、敏郎ちゃうけど、
うん、
全然覚えてないよ。
あ、ほんま、
多分車のシーン
や、ね、そうそうそうそう、
でも何喋ったか全然覚えてないな。
敏郎がなんかやっぱ僕は男の子だから、
うん、
その子の気持ち分かるなって、
うーん、
妙子さんは全然男の子の気持ち分かってねえなって、うん、もう言っていいですか？
どうぞ。
それは そう思ってたんじゃなくて、その男の子にとって、
うん、
その隣の席のであるたえこちゃんに、うん、そういうことを一番言いやすかったから、
うん、
言ったんじゃないかなって僕は思うんだって、
うん、
好きな子にいたずらしちゃう男の子の気持ちだよっていうので、すごいたえこちゃんが救われるっていう。
そんな話やったっけ。
うん、よかったですね。
いやー、思い出ポロポロはいいですよ。
いいです。
うん、
でなんかさ、エナメルのバッグのシーン覚えてます？
全然覚えてない。
なんかたえこちゃんは一番末っ子やから、うん、お下がりとかしかあんまり買ってもらわれへんのよ、
うんうんうん、
でもなんか CM とかでやってたエナメルのバッグにすごい憧れて、うん、まあエナメルのバッグイコールなんかお姉さんみたいな感覚があって、うんうんうん、で欲しいやつがあってんけど、うん、もうずっとお母さんにエナメルのバッグ買ってって言っててんけど、うん、買ってもらわれへんくって、うん、で、ある日、家族で、なんかどっか中華とか食べに出るっていう日があってんけど、うん、もうたえこちゃんは、もうエナメルのバッグがないから行きたくないって言い出したら、もう泣き出して、
うん、
で、お母さんが、お姉ちゃんに、うん、もう、なんちゃら、持ってるエナメルのバッグ貸してあげて、みたいな。うん、でも、たえこちゃん、お下がりが嫌なんよ。
うん、
もうしゃあないわねって言って貸してくれんねんけど、うん、もうそれは嫌やねん。うん、で、もうだだこねて、もう行かないって言ってて、ほんなら、もう家族はみんなたえこちゃんを置いていくわけ、
うん、
で置いていって、玄関のドアがピシャッと閉まった瞬間にたえこちゃんは、うん、やっぱり私も行くみたいな感じでバーッとこう玄関を出るねんけど、うん、出た瞬間にお父さんにパン叩かれて、たえこいい加減にしなさいみたいな。もうお父さんの気持ちってなんかわかるようなわからんような。
うわ、もう全然覚えてないわ、
その。あ、ほんま、うん、なんかでもたえこちゃんの気持ち考えたらすごいそっちもわかるし切ないし、でもお父さんがちょっとそれにイライラしてる感じとかもちょっとわかるしっていう、なんかすごい描写やなと思うな。
いやー、もう話聞いてる、そう、全く覚えてへんから、
うん、
そのシーン、
うんうん、
話聞いてるだけで高畑さんっぽすぎるやろ
と思って。そうやな、
高畑さんやなって思ったな、そのシーン。
いやー、なんか
山田くんのイメージでもそれ想像できたし、
はいはいはいはい、
そのジャリンコ知恵バージョンでも想像できたし。
そうやな、
イラストの感じがね、
うんうんうんうん、
やっぱすごい、なんやろな、日本の家庭感というか、
うん、
人物というか人間の考え方みたいな、うん、そういう、だからなんかね、まあそれはもちろん海外とかとも違うところもあると思うんだけど、うん、やっぱ日本人ってどんな人なんですかってなった時に、
うん、
すごいこれを見てもらったら、うん、ああ、日本人ってこんなこと考えてんのってなるような、
なあ、
やっぱね、
なんかそうやな、う
ん、そのなんかその妙子さんがずっと悩んでることもそうやし、
うん、
多分海外ってそんな、子供の頃のその思い出をみたいな、ずっと引きずってて今も、うん、みたいな、そんなこと考えて生きるとか思うと思うけど、
なそもそもなんかその妙子さんが小学校5年生の思い出を引き連れて、
うん、
旅行に行くっていう、うん、そのテーマがもう、
うん、
なあ、日本的というか、
うん、ほんま電車乗った時にさ、
うん、
みんながさ、うん、いっぱい人おんのにさ、
うん、
何にも音ないやん、
ないな、
うわってやってるけど、うん、何の音も入れへんやん、
はいはい、うん、エンディングやろ、
エンディングだけでもなく、ちょひょこって顔出した時とかもさ、
うんうんうん、
一切やっぱ音声のないものや、うん、もう存在せえへんものや、
うんうんうんうん、
感じとかも好きやねん な、
いい、
うん、まだ見たなりましたわ。
やめてください、
うん、
ちょっとね、ジブリ祭りはちょっと続行しようかなと。
まあ祭りじゃないけど普通にジブリいっぱい見ておこうかなっていう。
そうですね、はい、
ということで、
はい、
はい、次回、
うん、
次回ちゃおう、また次回開かれたらまた教えてください、
うん、そうですね、あなたの好きなジブリ映画は何ですか、
あ、
またお便りください、
ね、これでいっぱい来たら、でもほんま修学旅行のやつマジやったなってなると
思う。確かにな
ということで、
はい、
以上、柴山健でした。
おかよでした。
ブラムシャ、
また明日。 ポッドキャスト、最後までお聞きいただきありがとうございました。
大大だげな時間では番組へのご意見ご感想または取り上げてほしいテーマを募集しています。
応募は ddjk.net にアクセスして応募フォームからお送りください。 D が3つに JK1人.net と覚えてください。
皆さんからのご応募お待ちしてます。もう忘れてえへんわ。
いやもう大丈夫です、全然出てへん、大丈夫です、全然なってます。
おかよが100点すぎてびっくりして。キンパルくんやん。
いやーできるもんですね。
いや俺も出えへん。
まさかのギルド様。大大だげな時間フリーをお聞きの皆さん、アップルポッドキャストではだげな時間初のサブスク、だげな時間プロを配信しております。数十時間にも及ぶ過去のスペシャル音源や最新エピソードをいち早く聞くことができます。ぜひご入会ください。
アクション、サスペンス、Mystery and Love. だげな時間 Pro coming soon.
力抜けるわ最後。あれ。
母さん、俺だよ。久しぶり。元気してる？ずっと連絡しなくてごめん。なんか仕事がバタバタしててさ。そっちはどう？寒くない？風邪ひいたりしてない？もう年なんだから畑仕事も大概にしないと。あ、はい、すぐ行きます。じゃあもう行くね。あとぶどうやいわきのぶどう送ったから食べてよ。すごく美味しいんだ。じゃあまた。
ぶどう屋。